ヘドラ通信。はい、エソラ通信です。今回もね、また少し間を空けてしまっておりますが、まあ大人なんでね、仕事がちょっと忙しかったりとか、あとね、ゲームをやってまして、まあ新しいゲームでもないんですけども、サイバーパンク2077というのにちょっとハマっておりまして、まあ、大人がゲームになんかね、夢中になると本当に何もできなくなってしまうんでね、まあ適度に、終わらさないといけないなというところです。ただまあ今回どうしてもね、ちょっと早めに見たい映画がありましたんで、そちらの方を見に行ったので、今回喋らせていただこうかなと思います。新仮面ライダーですね。まあ、3月25日に見てきましたんで、今回はその感想になります。まあ世間ではね、賛否両論を展開されておりますけども、まああくまで個人的な見解でね、話させていただきます。仮面ライダーというのはですね、まあコンテンツがもう50年を超えとるわけなので、まあいろんなね、世代のファンがいて、まあいろんなライダーがいて、まあ世代でね、いろいろな評価があるでしょう。まあそれはね、当然のことなんですけども、まあ本当に極めて個人的な感想で喋らせてもらおうかなと思います。まず、エヴァンゲリオンはね、アニメなんで別として、特撮作品としてここまでシン・ゴジラ、シン・ウルトラマンと来て、新仮面ライダーになるわけですが、まあ、その結果や、いかにというところになりますね。まあ、今回もネタバレがね、入ります。まあ、この作品は特にネタバレがね、やばい気もするんで、気をつけてください。気になる方は見てから聞いていただけると、良いかなと思います。はい。新仮面ライダー、監督脚本庵野秀明、原作石森章太郎、制作総指揮は、現在もね、ライダーや戦隊で活躍中の、平倉慎一郎さん。はい。で、出演者ですけども、池松壮介さん、浜辺美波さん、江本タスクさん、西野七瀬さん、塚本慎也監督、森山未来さん、竹野内豊さん、斎藤匠さんなどなど、その他、豪華ゲスト、キャラ、ゲストなんですかね、あれ。で、今回の作品、PG-12 指定と。まあ、そんな年齢のね、制限が入ってますね。まあストーリーはね、まあバッタの改造人間仮面ライダーと悪の組織ショッカーとの戦いみたいな、そんなもんですね。まああんまりこう深くね考えなくてもいいかなという気もします。はい。まあ今回ね、映画化に関してまあどうでしょうか。皆さんもいろいろ思うところがあったと思います。まあ特撮ファンとして、一特撮ファンとしてどう思ってたかというところから話しますと、正直ね、不安要素がありました。まあ、この新シリーズですけども、まあ、ゴジラがありましたけども、ゴジラはね、災害として描かれてたじゃないですか。まあ、そういう巨大な怪獣が出てしまったと、生物が出てしまったと。さあどうするみたいな作品でしたね。うん。で、まあ、ウルトラマン。こちらはね、まあ、かなり活撃性は増えてますけども、日本に怪獣が出てしまいましたと。いっぱい出てしまいました。そして宇宙人が出てしまいました。さあどうするような作品ですよね。まあある意味こう日本人とかというか、まあ地球人というか、もう出てしまったものに対するこう受け身というかね、まあそうなってしまったことがあって、まあそれがね、信じられないとかね、そんなことはどうでもよくて、まあ出てしまってるんで、まあこのままじゃまずい、さあどうする地球人みたいな話だったんですよね。うん。なんですけども、仮面ライダーに関してはどうでしょうか。完全にね、現代のこう地球人、ショッカー、まあ普通の人間がですよ、ショッカーと悪の組織を作って、仮面をかぶったヒーローがやっつける、まあそんな作品ですよね。まあゴジラとね、ウルトラマンは私の中ではまあ SF 作品とも言える作品なんですよね。でも仮面ライダーはですね、僕にとっては完全にこれ子供番組なんですよ。まあこれをですね、今の時代に大人が楽しめるエンターテイメント作品としてね、公開された時に、果たしてどうなるんだろうというね、思いは、こういうね、不安な思いは消えませんでした。で、さらにね、少し前にはアマゾンプライムでブラックサンというね、大人のための仮面ライダーがもうすでにね、割と直前にあったわけですよ。そしてね、なおかつこれがまあまあ私にとっては良かったんですよね。 まあ、ストーリーというかですね、まあ、ストーリー、うん、まあ、まあ、凝ってはいたんですけども、まあ、ストーリーというよりは、現代の日本映画の、日本映画の画面ですよね。絵ですよね。まあ、そこに加えて、俳優陣の熱演。まあ、この辺がすごく私は楽しめたので、まあ、ちょっと好きですね。まあ、そして、まあ、今回の作品がこれを超えられるかと。まあ、そんな思いをね、事前に抱きながら、鑑賞することになりましたというところです。まあ、それでね、実際に見たんですけども、まあまあ、なんでしょうね。まあ、怒涛の展開でしたね。まあ、こちらがね、探り探りで見ようかなってところでもういきなりね、もう雲男が出て、あ、雲オーグですね、との戦いになりますと。まあ、この雲オーグが完全にこう、スパイダーマンみたいな攻撃するわけなんですけども、はい。まあ、これ意識してたんですかね。もうマーベルの一ヒーローを倒せるライダーみたいな、こう、力のアピールだったんでしょうか。まあ、このね、最初の戦いですよね。これが昔の仮面ライダーと同様にこうダムの近くで戦ってますよね。まあ、こういうね、ちょっとしたことが嬉しいですよね。この絵が嬉しかったです。まあ、大体こんな感じのね、喜びが今回たくさんあるんじゃないかと、あったんじゃないかと思います。やたら、キュイウィウィみたいな音がね、入りますよね。あとサイクロンの変形とかね、変形するときにこう最初にこうハンドルの部分がグッとこう上に向くんですよね。あれ何の意味してんのかよくわかんないんですけども、まあ再現がされてましたよね。ただまあサイクロンの変形はね、変形っていうかもう完全にただの CG じゃねえかと。まあそんな感じでしたけどね。うん。あと人が死んだら泡になって消えるというね、あれはもう割と仮面ライダー独特の表現ですよね。この辺のバカっぽさは非常にいいですね。あと、ライダーキックですよね。あれ、今回のライダーキックは、ライダー史上最も痛そうな感じでしたね。まあ、血が出ますからね。まあ、すごく打撃感がありましたね。まあ、そんなこんなでね、話はもうバキバキ進んで、いろんな怪人がバキバキ出てきて、まあ、どんどんやっつけて進んでいくという、まあ、展開でね、まあ、非常にこの辺は痛快な、感じで良かったんじゃないでしょうか。ただまあ独特の世界観的な、なんて言うんでしょうね、科学的な部分とか理論的なところとか、まあ、そういう言葉がね、そういう説明が作品らしくバンバン出てくるんですよね。まあ新シリーズとか見てたら独特の言い回しな感じとかはね、あんまりこう見ながら分かんなくてもいいんだろうなと思いながら見てました。ただね、今回プラーナーというね、理論というか、エネルギーのようなものが出てきますね。まあ、これが厄介というかね、まああんまり個人的にこういうのは嬉しくなかったですね。なんかこう、ファンタジーなんですよね。この存在が。もうそういう雰囲気があって、なんかね、都合のいい設定だなって思っちゃいましたね。こう、ガンダムのニュータイプとか、スターウォーズのフォースみたいな感じにこうスッと来るもんじゃなかったですね。なんかこの受け渡せるとか、その力を使ってどうのこうのだとか、なんか変な感じでした。これちょっと嫌でした。なんかね、こういうのを見る側にとってね、こういう曖昧な要素はもう全然いらなかったですね。うん。なんか、そういうね、じゃなくて、例えば、そのね、ボスとの戦いとかも、1号と2号がこう、うまく作戦を立てて戦って勝つとかの方が全然気持ちよかったんですけどね。こういうちょっとね、面倒な設定やっちゃって。うん。こういうのなしでね、ほんと突っ走ってほしかったんですよね、うん。で、ラスボスですよ。これもね、なんかちょっと面倒くさいタイプのキャラでしたね。なんかもっとスッキリした相手が良かったですね。なんか緑川ファミリーがね、なんかね、ちょっと面倒くさかったですわ。この辺をね、なんかもう言葉少なくね、息に描かれると良かったんですけどね。なんかね、こう、よくわからないことをね、説明されてた感がありましたね。うん、なんでまあ、プラーナと緑川一郎設定がなければ、まあ個人的には結構いい作品のような気もするんですよね。うん、ただまあ、なんて言うんでしょうかね。まあこれが何年経ってね、多分時間がすごい経過して、あれはやっぱり最高だなっ ていう作品じゃちょっとなかったかもしれないですね。うん。まあ、時間が経ったらあったね、そういう作品もってなるかもしれないですね。まあ、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマンよりね、ちょっとこじんまりしてるというか、狭い世界観の設定なのかなって思いましたですね。まあ、その辺のスケールの小ささもちょっと影響してるかもしれないですね。まあただこの作品随所にこう、古株のオタクを相手にしてる魅力がありましたね。まあ大きいところで言えばロボット刑事ですか。まさか令和の時代に復活するとは思ってなかったですね。もう名前もそのまま K ですしね。で、その K が完成する前の左右非対称の状態が J でしたね。これ、J が出世して K になるんですか。もうこれ完全に機械だ、二郎ですよね。二郎の J ですよね。で、あと一郎とか出てきてね、まあお兄さんとか言ってて、機械だ、ゼロワンですよね。で、ラスボスがね、変身する仮面ライダーゼロ号なんですけども、ね、ベルトはちょっとダブル台風のようでもあり、機械だダブルオーのようでもあったんですけども、青い蝶を言ってたんでね、稲妻の要素も入ってんのかなと思ったんですけどね。あと、最後にね、二人のエージェントが名前を明かすというね、立花と滝というね、立花ちょっと行けすぎですよね。あれちょっとおやすさんではないですね。はい。あとショッカーライダー。ショッカーライダー出てくるんですけどね。あれ黄色つけてて欲しかったですね。あれはあかんのですかね。あの的にあれはなかったんですかね。うん、あと面白かったとこはサソリオーブの下りですか。あれ何だったんでしょうね。まあ作品の流れ上サソリの毒は必要だったのかなと思いますけどもね。ただまあ政府機関がサソリオーブ殺しましたよね。倒しましたよね。ああいう設定好きですね。人間でも倒せるみたいな。うん。まあライダーしか倒せないとかじゃないのね。僕は作品ちょっと深みが増してるのかなと思いました。ただ私ね、あの時ね、あれが長澤まさみさんだとちっとも気づきませんでしたね。誰やねんと思ってましたね。あと今回グロ描写がちょっとした話題になってますね。まあ年齢制限とかね、そうですね、PG12 指定っていうのはここから来てるんでしょうけども、まあどうでしょうね、これね、ブラックさんはもっとグロかったですよね。内臓とか出てましたよね。今回のこの設定はあくまで本郷武史の優しさを表現する上で必要だったのかなというところですよね。まあ私こういうグロさというか現実的な側面ですよね。嫌いじゃないですね。まあ、むしろね、この作品に限らず、戦いっていう、まあましてやこう命をね、奪うような、まあ、殺し合いですかね。こういうのをしてるってことは、そういうことだぞっていうことなんでね。僕はこれは表現として全然嫌じゃないです。むしろ好きですね。はい。この辺のね、やっぱり綺麗、汚いところを描かないでね、っていうのもどうかなって私はちょっと思いますからね。この年になってくると。はい。はい。で、今回キャストなんですけども、仮面ライダー一号、本郷武史を池松壮介さんと。まあ暗い陰鬱な青年ですね。まあ背負ってるものとかね。まあ過去の話なんかもあって、まあ暗い役ですね。私この作品を見るまで池松さんの作品をね、ほとんど見てなくて、特になんとも思ってなかったんですよ。ただちょっと前にですね、配信の方でちょっと思い出しただけというね、映画を見たんですね。あれはね、なんか結構、かっこよかったんですよ。僕は池松壮亮さんをこう見た目でかっこいいと、それまで思ってなかったんですね。でもあの作品見て、あ、ちょっとなんか男っぽいな、かっこいいな、っていうふうに思ったんですよ。うん。ただ今回のね、この仮面ライダーやってて、私かっこいいと思えなかったんですよね。なんかずっと地味なままで終わっちゃったな、もったいないなと思いました。はい。でね、一方こう暗いキャラクターがね、主人公だと、まあ、そうなってくると美味しいのはやっぱり仮面ライダー2号なんですよね。江本佑さんですね。まあ一文字隼人の方はね、 確か漫画原作もちょっと軽かったのかな、そんな気がしますけども、まあ、ちょっと記憶曖昧です。ずいぶん前に読んだので、うん、まあ、とにかくね、こちらは陽気な役で非常に楽しかったですね。まあ、バトルの最中でも結構喋ってましたね。あと最初のね、変身のところでしっかりこうお見せしようを再現してくれてて、まあ、あのセリフがあったのは非常に嬉しかったです。まあ、今回の映画で一番キャストとして良かったんじゃないですかね。はい、他のキャストはですね、まあ、長澤まさみさんの開運は別としてですね。まあ、その他のキャストはなんかこう、すごいこう、作品の役にはめられてるような感じがして、なんかこう、その役以上の魅力を出せてる人がいないのかなっていう気がしました。はい。なんか非常にもったいない気がしたんですね。まあ、庵野監督がそうしたんでしょうかね。なんか、豪華出演陣な割にちょっともったいないなぁと感じました。うん、はい。まあ、以上が、私の新仮面ライダーの感想になりますですね。まあ、やっぱりね、私ね、アンノイズムなのかちょっとどうかわかりませんけども、なんていうんですかね、やっぱりアニメオタクの好きそうなめんどくさい設定っていうのがね、やっぱり感じることが多々ありまして、なんかその辺はやっぱりちょっと好きじゃないんですよね。好みじゃないんですね。まあそれは今回改めて痛感したかもしれないですね。うん。まあ先ほども言いましたですけども、まあ、仮面ライダーはですね、本来子供番組のど真ん中なんですよね、私にとっては。まあ突っ走ってね、もっとやり逃げ感があるような、そういう爽快な感じでよかったんじゃないかなと思いますね。まあ、楽しい要素はね、いっぱいあったんで、十分に楽しめる映画ではあったんですけども、これはね、ただ私がオタクだったからかな、と思いますね。これ一般の方どうだったんでしょうか？他の新シリーズに比べてちょっとなんか、難しかったんじゃないですかね。あと今後のね、シーンはどうなるんでしょうかね。もう、それほど大きなコンテンツはないですよね。まあ、スーパー戦隊とかはね、まあ、戦隊ごとにちょっとカラーが違いすぎるし、初代のゴレンジャーがね、そこまでこう世代を通してのヒーローじゃないっていうか、まあ認知度も低いかなという気がしますね。かといってね、機械だとかね、そういうレベルをやっちゃうと、完全にこう、オタクのみを相手にした、ビジネスになっちゃいそうなんでね。ダメかなと思いますね。まあ、ガメラとかもね、ガメラはね、平成ガメラのクオリティが高すぎるんで、まだ焼き直しの必要ないと思いますしね。まあ、いけるとしたらやっぱりウルトラセブンになっちゃいますかね。それぐらいしかないですかね。まあ、個人的にはですね、昔から落ちてるイナズマンフラッシュをやってほしいんですけどね。超能力合戦の映画をね、今なら最高のクオリティで作れるんじゃないかと。デスパーシティとかですね、ガイゼル相当ね、えげつなくできんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ちょっとコンテンツ力が弱いかな。まあ、作られたらなんだかんだ、新シリーズが続けば、まあ、とりあえず見るんでしょうね。はい。まあ、あったらあったで楽しみに、楽しませてもらいますというところです。はい。それでは今回はね、こんなところです。ありがとうございました。終わり。